主の主に向かっての賛美、ありがとうございます。感謝します。皆さんおはようございます。
おはようございます。
主を褒めたたえます。今朝は皆さん方と共に一番長い詩編を共に学ばさせていただきます。詩編119編ですね。皆さんこの119編はなんとですね、176節もある長いですね。そういう一編になっております。それには理由がありますので、御言葉の中で最初に簡単に説明させていただきます。神様はこの御言葉の時を祝してくださるように一言お祈りをさせていただきます。父なる神様、私たちの人生の行程の中であなたが共にいて、私たちの大きな道、人生の歩みの大きな道を、小さな道をいつも共にいて見守り、私たちを導き、そして肉体の死を越えてもさらに私たちの道が続き、あなたが備えてくださっている確かなところへ私たちが行くことが許されていること、豊かな豊かな命あふれる人生、それがイエス・キリストと共に歩む者に与えられていること、信じてまたその一端を味わうことが許されて、心よりあなたを褒めたたえます。今日この主にある民たちとの礼拝の中で、あなたの生ける聖なる御言葉を取り扱います。聖霊なる神様、豊かに私たち一人一人にあなたが望んでください。あなたが意図されたところを私たちの霊の糧、私たちの人生なくてはならない指針をいただく時です。どうぞあなたがお一人一人にそれをお与えくださるように、そしてあなたを心から褒めたたえつつ、私たちの人生を大きくまた豊かに送っていくことができるように助けてください。今からの時を見てになります。尊き救い主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。冒頭で申し上げましたように、この詩編の119編は実に長い長い一編でございます。それには理由がありましてね、著者はこれをですね、いろは歌としているんです。もちろん短いいろは歌もありますが、これはとっても長いいろは歌になっております。いろは歌というのは、もともとはこれをヘブライ語で記されておりますから、ヘブライ語のアルファベット順にですね、頭韻を踏むというんですか、そういうような面がこの詩編にはあるんですね。皆さん、ヘブライ語のアルファベットはいくつあるかと思いますが、これはヘブライ語を学んだ、文法を学んだ方であればご存知だと思いますが、22個ありますね。ABCD ね、それがヘブル語では ABCD なので、アルフベット、ね、アルフベット、ギメル、ダレット、ワオというふうな、そういう、こう順番になるわけですが、それぞれのアルファベット、英語で言えば A の場合はですね、もうまさしく119編の1節から8節全部、それぞれの節の最初の単語はみんな A でスタートしてるんです。そういう意味ですね。ですからヘブライ語でしたらこれは全部 RF でスタートしている、全部 RF でスタートしております。ですから119編の1節から8節まで最初に出てくるヘブライ語の単語は全部 RF が始まってますから、RF で始まる節が8つ続くと、ずっと続くんです。9節になりますといきなりですね、アレフベイト、英語で言えば AB の B にあたるベイトというヘブライ語が使われるようになって、それもきちっと 8節ということは9節から16節までが全部ベイトという、まあ、文字で始まっているということになっているんですね。そういうわけであと17節以下はもう説明いたしませんが、ギーメルで8節が始まり、25節はダレ、まあ、英語では D の部分がまた8節始まって、そしてそういう形でずっとこの部分が歌われていてですね、最後がヘブライ語のアルファベットの一番最後は実はあのタウなんですが、そのタウが169節から176節までタウが用いられていると。簡単な数学ですよ皆さん。ですからあの22の文字でそれぞれの文字が8回節の冒頭に出てくるわけですから、 22×8 は皆さん、これはもう小学生の方も算数ですからね。そうすると176になるでしょう。176になりますね。だからそういう形で、構成されている詩編であります。あのちょっとしたことですけど、あの本当にですね、あのこの詩編というのは当時の文学形式というんですか、そういうようなものをきちっとやはりですね、あるところでは用いた上で神様の言葉が表現され語られているということをですね、ぜひ理解していただきたいと思います。119編の全部を学ぶとするならば、まさしく何ヶ月も変わることになりますので、今日はその中からね、最初のアーレフの部分とベイトの部分、これで十分なんですと考えます。と申しますのもね、119編の一番重要なテーマは神の御言葉なんですよ皆さん。驚くべきことです。これはもう詩編の119編のですね、最後の節に至るまで、1節から176節に至るまで神の言葉に対する言及があるんです。これは驚きですね。もちろんあの神の言葉を直接言及がないところもごく少ない数ですがあるんですが、まあ、基本的には全部出てきます。ですから皆さん、どこを見てもその通りなんですよね。例えば一節、幸いなことよ、全く道を行く人々、主の御教えによって歩む人々、ここでは主の御教えなんですよ、主の御教え。二節、幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々、ここでは主の里しなんですね。まことに彼らは不正を行わず主の道を歩む。ここには直接御言葉に関わることというよりは、ここではまあそれに近い言葉として主の道、主の道は主の御言葉の道ですから、まあそういうふうにもここでは表現されている。4節、あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。戒めです。まあ、こういうふうにですね、皆さん119編のまあどこを読んでも、私さっとこう見ましたけどね、例えばね、例えば129編はこうなっています。あなたの里しはくすしく、それゆえ私の魂はそれを守ります。里しでしょね。はい、161節、君主らはゆえもなく私を迫害しています、しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。一番最後の節、176節、私は滅びる羊のように迷い出ました、どうかあなたのしもべを探し求めてください、私はあなたの仰せを忘れません。仰せ、神様の仰せられたこと、これはですね もともとの言語を調べますと、これは神様の命じられたそういう言葉になっているんですね。こういうふうに、まあ、私たちは御言葉御言葉と一言でですね、旧新約聖書の神様の言葉を言い表しておりますけれども、実は119編ではそれがいろいろな側面からですね言及されているんですね。パラフレーズと言われます。同じところを指しているんですけど、さまざまな表現法が出てくるとね、見教えであったり、悟しであったりね、そして掟であったり、そういう言葉がですね使われているということになります。ここでですね、神の言葉に非常に近い言葉として、私は道という言葉を皆さんに紹介させていただきましたけれども、実は詩篇119編を理解するにあたって大切なもう一つの重要なですね御言葉以外のテーマは実は道なんですね。道なんです。実は119編の今日学ぼうとしておりますアーレフとベイトの部分、すなわち合計16節の中で、なんと皆さんね、もちろん神の言葉に関するものはもうほとんどの節に出てますからね。ところがこの短いアーレフベイトの箇所においてですね、なんと道がですね、たくさん出てきます。6回も出るんです。皆さん6回も用いられている、ね、これはですねやはり、著者が、まあ、ある意味で意図したことだと思います。言い換えますと、神の御言葉はあなた方一人一人の人生の道と深い関わりがありますよ。もっと言い換えますと、神の御言葉があなた方の人生道、ね、人生は道でしょ、ね、あなた方の人生道を豊かに導いてくれる、まあ、実はそういうふうにね119編全体を捉えることは間違ってはいない、いやそれは正しい見方であると言えます。皆さん、私たちは私たち一人一人の独特な人生道を今歩んでいるではありませんか。人間的に言えば私たちが歩み始めた道のスタートはどこにあるのでしょうか。それは皆様方お一人一人が生まれたところにありますですね。通常そういうふうに我々は考え、皆さんどこでお生まれになられましたか。三重県ですか、桑名市ですか、それとも別の県ですか。私は愛媛県で生まれました。新居浜市というところで随分長い間高校卒業するまでそこで生活しました、育てられました。それから私は我が身を大阪の地に大学進学のために移しました。そして私はそこでイエス・キリストに出会いました。私の人生において一番重要なポイント、人生道の中における重要な節目となるような体験でした。で、大阪の地にあって私はね、石橋キリスト教会という一つの教会と特に関わりを深く持つようになりまして、ですから私の人生道というものを折れ線グラフでこう辿っていくとするならば、私の18歳の後半からですね、まあかなりの期間私は下宿の、まあ、宿から場所からね、そのところへかなりの回数、少なくとも毎週1回ぐらいはね礼拝のために そういう路線グラフが出てくると思います。もちろんそこで多くの人との出会いがあるんですよ。そういうふうにね、私たちの人生道というのは今までの歩みの中でみんな考えてみればね、この身というのはある場所でしか身を置くことができないわけですから、私は今は桑名市に来て、桑名キリスト教会の講壇という場所に身を置いています。皆さんも同じように今までの人生の歩みで、たとえ10年であれ、20年であれ、50年であれ、80年であれ、ね、皆さん方はそのような人生を、人生の道を歩んできておられますね。もちろんそのような中で多分皆さん方の多くはある大切な人との出会いがあったと思います。何ですか？結婚です。私の場合もそうでした。ある人との出会い、結婚。結婚するということはね、二人が同時に身を置く場所がもう毎日のように多くの時間そうなっていくということですよ。ですから私と家内の折れ線グラフは、結婚以来、それまではかなり独自な折れ線グラフだったんですけどね、その時以来もう毎日のようにピタッと同じ空間で行動することが多くなっている、そういう折れ線グラフであると思うんです。もちろん学校を卒業して、まあ、学校に行くということも大切な人生道ですね。私たちの人生の歩みの大切な部分です。今学生で学んでいる方がいるではありませんか。小学校で、中学校で、高校で、皆さんほぼ毎日のように皆さんの身をそこに運んでいませんか。そこで何をしていますか。そこにあなた方の身を運んで学校でなすべきことをしてますね。目的を持って私たちは私たちの身を動かしていくんです。考えてみればね、私たちの人生道というのはそういう形で、私たちの生まれた家であったり、結婚してある人と一緒に生活するようになったり、その場所であったり、そして私たちの職業あるいは学校の、まあ、場所であったり、まあ、そういうふうな形でね、まあ、私たちの人生道をたどってきたところをですね、いろいろ、まあ、彩っているというふうに考えることができると思います。神様はそれを百も承知、ご承知なんです。神様は人間の一人一人、皆さん方一人一人をご自分の形に作られたとはっきり聖書は語っています。私は本当にそうだと思います。皆さん方一人一人が覚えられているんですよ。忘れないでください。たとえ親が、たとえ友人が私たちを見捨てるようなことは、いやもやそういうことはないかと思いますが、たとえあったとしても、このお方は、創造者は私たちを決して見捨てるお方ではないんです。ずっと私たちの人生道をずっと見ておられます。ご存知なんです。ですからね、神様はあなたの子供の時の人生はどうなのか、青年時代はどうなのか、ね、少年時代はどうなのか、もう私はもう老年期に入っておりますが、一応退職しておりますので、そういう退職をされて老年期を迎えている皆さん方もこの中にたくさんおられると思いますね。私たちはそういう人生道を今まで歩んできているということになります。神様はその皆さん方の人生道に、皆さん方がおぎゃーってお生まれになったその時点からずっと関心を持って皆さん方を導いて、皆さん方を本当に良くしたい、皆さん方を祝福したい、 皆さん方を豊かな命の人生道に歩むことができるように、神様は願って皆さん方を導いておられるということを覚えていただきたいと思うんですね。詩篇119編はもうまさしく私たちの人生道が神様の御心にかなう道であるように、単に教会に来る時だけではないんです。私たちの家庭生活においても、職場生活においても、夫婦生活においても、家庭生活においても、そして年を置いてからの生活においても、相手が先に召されるというふうなことがあって、また一人で生活していくということもあり得るでしょう。そういう場合においても、この地上の最後の一日まで皆様方の人生道が豊かなものであることを神様は本当に願ってくださってますし、私たちを具体的に助けてくださるお方であるということを御言葉から覚えたいと思うんですね。ですから例えばこの道なんですけどね、この119編の中ではですね、実は17回、全体で17回道が使われてるんですよ。しかし一節からね16節、これ冒頭の節であるということもありましてね、アルファベットのこの2つのアルファベットの部分に関しましてはね、なんと6回も用いられている。これ集中的に著者は意図的に用いたと思います。ですから神様のお言葉はあなたの人生と直結してますよ。あなたの人生が神に喜ばれるものとなるために御言葉があるんです、そういうことですね。それがテーマだということをぜひ覚えていただきたいと思います。じゃあその6回出てくる道というところを少し探ってみますね。一節、幸いなことよ、全き道を行く人々。全き道、そんな全き道なんかあるの？ありますよ。全き道の模範、最大の模範はイエスというお方の人生です。火の打ちどころのない道を歩まれたお方ですね。もちろんイエス様ほどじゃないにしろ、イエス様に近く、本当に全く道と言えるような歩みを許された神の民たちはいますよ。例えばイザヤはそうじゃなかったでしょうか。エレミアがそうではなかったでしょうか。彼らも人ですから、数々の弱さ、また神様に悔い改めなきゃいけないことが多々あったにせよ、本当にね、素晴らしい人生道を歩むことを許された人ではなかったでしょうか。使徒パウロがそうかも分かりません。もちろん多くの人にとって本当にイエス様を、あるいは神様を心の中に迎え入れる時まではこの世的な生活を多くの人はしておりましたから、そういう点ではね、誰しも人生の初期においては多くの罪や誤り、神様に喜ばないことが起こっている可能性は多分あると思いますね。でも皆さん、全く道が神様が心から願ってくださっていることなんですね。二つ目の道が三節、まことに彼らは不正を行わず主の道を歩むとあります。この主の道というのは一体何なのか。これは主という言葉をね、 主が願っておられる道というふうに解釈した方がいいと思います。主の道、主に喜ばれる道、ね、主が願っておられる道ってあるんですよ。というのは3節を見るとね、不正を行わずと書いてますと、すなわち不正を行わない道を主は願っているんです。皆さん、不正の道っていうのはありますよ。実はこの6節のこの16節に出てくる6回には出てきませんですけどね、全体では17回ぐらい出てくる7回に、例えば皆さん101節を見るとね、101節を見ると、あなたの御言は私の足の灯火、私の道の光です。はい、101節、あ、ごめんなさい、私別のところ見ましたね、101ですね。私はあらゆる悪の道から私の足を引き止めました、あなたの言葉を守るためです。ここにあるのは悪の道なんですね。皆さん、全くいい道、主の道、主に喜ばれる道と正反対の道はこの悪の道です。皆さん、多くの人は意図的に、また無意識のうちにもこの悪の道に入ってしまっています。私たちも昔はキリストのもとに行くまではそうであったかも分かりませんね。ですから本当にですね、悲惨な人生を歩んでる人たちが実はたくさんいるのが現実なんです。あるいはまた104節に出てくる道は、私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります、それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。こういうふうな信条が与えられたら素晴らしいです。でもある人たちは偽りの道というところを平然と、みんながやってんだから何の問題もないというふうな思いで偽りの道を歩んでる人がこの世にはたくさんいます。聖書はあるところでは滅びの道とも言ってますけどね。ですからこのようにね、詩篇119編は単に主の道、全く道を紹介するのみならず、それと正反対の偽りの道、悪の道、不法の道、滅びに至る道のことも語っているんです。私は皆さん方を一人一人そのような道に歩んでほしくないと神様は考えておられます。それからですね、次に4つ目に出てくるのが9節、119編のね、最初の16節の中に出てくる6つの道の4つ目がですね、9節です。これはよく知られた聖句ですから、青年の集会やあるいは中高校生の集会ではよく用いられる聖句です。皆さん、ですからどっかで聞いておられると思いますね。119編の9節、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょう、あなたの言葉に従ってそれを守ることです。もちろん不法の道、偽りの道、汚れの道、神様に喜ばれない道に陥ってしまうのは若い人たちだけではありません。年を取ってもそのような道に迷い込む人がいるでしょう、ね、でも若い人特有の誘惑ってやっぱりあるんですよ。若い時に道を踏み外す時、もちろん神様はそれをも豊かに許してくださるお方ですよ。でもね、分かっていて皆さんあえてそのような道に踏み込む必要があるでしょうか。どのようにして若い人は自分の道を清く 保てるでしょうか。若い人には若い人特有の不法の道、誤った道、汚れた道へ落とし込もうとする力がこの世にはあるんです。それはもうそういう時代を過ごした人も体験済みだと思いますし、今その渦中にある皆さん方はぜひそのような力が働いているということを本当に覚えていただきたいと思うんですね。どうすればいいのか、聖書ははっきり言っているではありませんか。あなたの言葉に従ってそれを守る。神の言葉、聖霊が、神なる聖霊が、生けるイエス様がその御言葉を私たちの心に植え付けてくださるんです。真理を私たちに示してくださるんです。その時に若い人たちは自分の落ちろうとしている誤った道に気づいて、それに落ち込まないで守られます。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。これは自分の道ありますね。はい。そして5つ目は14節、私はあなたの里しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。このような心情が出てくればもう本当に素晴らしいですね。里しの道、神様が私たちを里してくださるんです。気づかせてくださるんです。それはもちろん神様に喜ばれる義の道、清い道、正しい道なんですね。それがどんな高いよりも尊いものだ、それを楽しむような信条というのはね、皆さん、もうもはやこの世の価値観に基づく歩みではないということでしょ。私にとって最も重要なことは、私を作り生かしてくださっているこのお方が一番大切だ、一番重要だと言っているところを私たちもうなずいて、そうだ、その通りだ、そのような人生を送ろうというふうな私たちの思い、意志、心情ね、それが出てくるんです。私はあなたの里しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。15節、最後の6番目の道、私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。ここはあなたの道、あなたというのは、これ詩編記者は神様に向かって語っていますから、神よ、主イエスよ、あなたの道に私の目を留めます、そう言ってますね。もちろんそのあなたの道、神様が私たちが歩むようにと私たちを導いてくださる、そういう道であるわけですね。あなたに指名される道、あなたに喜ばれる道、あなたが完全と持ってくださる道、イエス様はもちろんそういう道を終始歩んでくださいましたが、私たちもそのような歩みの中に入れられるんです。入れられていくことができるんですね。まあそういうわけですから、皆さんね、この6つの道を少しですね考えるだけでも明らかです。そうです、神様は皆さん方の人生に大きな関心をお持ちです。今の皆さん方の道です。若い人は若い人の道です。若い人の多くはその身を学校へ毎日のように運んでいる、そういう人生の中にあるかも分かりません。またかなりの人たちは我が身を会社へ運んでいる、そこで多くの人との関わりの中で会社の働きをしている、これも人生でしょう。そこは別格だ、 別の世界なんだから、私の進化すべきこと関係ないというの歩みは主に喜ばれますか。会社という私の人生においても、私は神様の目をしっかりと意識して、神様の前で会社における私の人生を歩むべきですよね。主は助けてくださるんです。私はそういう点ではね、夫婦生活、家庭生活も同じだと思います。もちろん私たちはいろんな点で足らないところがあります。主はそれをご存知なんです。ご存知の上で私たちを成長させてくださるんです。整えてくださるんですよ。皆さん、そういうわけですからね、私でお互いがそういう弱さを持っておりますから、自分も陥るような弱さ、他の人がそれを表したとしても、責めるのではなく、裁くのではなく、それらの人たちのために皆さん祈ってあげてください。神様がその人を愛し、その人を助けてくださるお方なんですね。ペテロはイエス様は三度も祈りましたけれども、それでもイエス様はね、愛の眼差しの目を持ってペテロをじっと見つめられたんです。ペテロを咎め、彼を責める、なんということをしたのか、俺を裏切ってというような目でね、イエス様はペテロをね見つめられたと思いますが、そうじゃないんですよ。キリストの弟子の筆頭でありながら、彼を知らない、なんという裏切りの言葉でしょうか。でもイエス様はそういうことを三度もしたペテロに対して、私はもうペテロの心隅々を見通した主の愛と許しの眼差しであったと理解します。彼はそのようなイエス様の眼差しに出会った時、彼は本当に聖霊の導きの中でね、激しく泣いたと聖書は記していますね。彼の悔い改めであったと思うんですね。もちろん彼はその後初代教会の重要な働き人として大きな働きを神様に捧げていくことになりますね。そうです、それが私たちの主なんですよ。皆さん、そういうわけですから、今朝私たちは私たちの人生の全ての私たちの歩みを限定的に取らないでください。教会に来る道は素晴らしいです。皆さんがこのように来ておられること、神様は喜んでおられます。これが私たちの次の歩みへの大切な力となるからですね。でもこれが皆さん方の人生全てではないですよね。もう明日からは皆さん方はその身を職場に運ばれるでしょう。皆さん方が日々生活をしている家庭という場にほとんどの身を置くことになるでしょう、ね、もちろん買い物やいろんなことのために、ちょこちょこ出ることがあったとしても、基本的にはそれが皆さん方の人生、ね、ですからそういう場の中で神様が皆さん方が愛の人として神をいつも覚えて、神様の助けをフルに十分にいただいて、皆さん方の人生道が整えられた清い正しいものになる、それがずっと続いていって、最後の一日も喜んでこの地上の歩みを全うしていくということ、私一人一人いつこの地上を私が去っていくのか、皆さん方お一人一人が去っていくのか、誰も分かりませんよね。 主はご存知なんですよ。で最後にね、御言葉、いろいろな形で御言葉が大切だということはもうずっと一貫して119編ね、どの節を取り上げても語られていますから、私はヨハネの福音書の中からね、私たちの人生道というのは主が共に歩んでくださっている人生道であって、実はこの方は私たちは生まれる前から私たちを知っている。私たちがこの地上の最後を迎えたとしても、それが最後ではない、私たちの命は続いていくということをね、御言葉からはっきり確認させていただきたいですね。そのために今日読んでいただきました、孤独、ヨハネの福音書14章を少し積み上げて簡単に解説して私のメッセージを終わらさせていただきますけれどもね、このイエス様の言葉、神の言葉です。私たちを励ます言葉です。私たちの霊の糧となる言葉です。お言葉です。特に6節を中心に見たいと思うんですが、しかしその前のところのイエス様の素晴らしい約束は大切です。あなた方は心を探してはなりません、神を信じまた私を信じなさい。お弟子たちはイエスとして、ユダヤ人としてお生まれになって、彼らの中にキリストとして自らを告白して、歩んでおられるお方がいなくなるということを示されたときに心が動揺しました。この主なるお方がいなくなる、イエス様は幾度も幾度も私は指導者たちに憎まれ訴えられて殺されるということを予告しておられるんですよ。ですからそれが現実味を帯びてくるような状況になっていくとき、お弟子たちは深く動揺しました。どうしたらいいんだろう、そんなことが起こってしまったら私たちのこれからの人生はどうなっていくんだろう。私たちも同じようにユダヤ教の支配者たちに狙われて、同じように命を奪われたりするんじゃないか、そういういろいろな諸々の恐れが彼らの心を満たしていました。それを見られたイエス様が語られたお言葉なんですよね。あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。そして次に、私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。皆さん、場所、目を留めましょう。この地上の歩みにおいて私たちの身は必ずどっかの場所に身を置いてます。そうですね、教会でしょうか、場所、今教会にというところに私たちの身を置いてるでしょう。家ですか、そこに身を置くこと、特に老年になってくると多くなりますよね。あるいは今仕事をしている人たちは仕事場、会社であったり、そこに身を置くことも結構多いと思いますね。すなわち私たちの人生においてね、私たちが身を置く場所というのはやはり私たちの人生をかなり決めているような面があるんです。ここでイエス様はね、もう一つの場所をはっきりと語ってくれています。多くの人たちは信仰宗教、あるいは多くの哲学は、また世界の偉大な宗教と言われているものにおいても、そういうところに場所はあるんだというふうに言うものもいますけれども、しかし現実味を帯びて本当にそれが確かにあるんだというようなことを信じている人はごくわずかです。しかし私たちキリストに従う者はね、確かさを持ってその場所をはっきりと心に刻むことが許されています。だって我らの主イエス様がはっきりとここで語ってくださっているからです。私の父の家には住まいが たくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。皆さん、ここにイエス様は、あなたの人生は地上における最後の一日で肉体の死がやってきた時に終わるのではないんですよ。私はあなた方一人一人のために、将来確かな場所にあなた方を導いていくことになっています。安心しなさい。そういうことに対してね、トマスという弟子は、ね、主よ、私たちにはその道が分かりませんと、イエス様が行く道について彼は疑問だと、疑問を持っていると言いました。それに対してイエス様が、これは非常に重要な御言葉ですね。イエスは彼に言われた、14章の6節、私が道であり、これ道が出てきます、真理であり偽りではない、真理であり命なのです。滅んでしまう道ではない、確かな命に至る道であり、そしてその道をはっきり示している、私は真理だ、真理というのはある意味において御言葉によって示されるものですからね。イエス様はここではっきりとね、私ですよ、私こそあなた方と共にあなた方の人生を歩むものです。私と共に歩みましょう。そして私の言葉、御言葉を、まあ私たちは旧約聖書のお言葉、新約聖書のお言葉をキリストのお言葉として、神のお言葉として、もう全面的に受け止めることができます。聖霊なる神はね、その真理を私たちにもうずっと解き明かし続けてくださるんです。だから私たちはね、イエス様というお方と共に、そのお方が真理とおっしゃっていること、私たちの人生に関わる全ての領域の真理があります。そういうことを全部教えていただきながら、行き着くところはキリストが備えてくださる場所なんです。そこに行くことができます。まあこれは旧約聖書、新約聖書をいただく中で、私たちはね、結論的にいつも言ってることですけどね、死なる神、そうです、しかし死なる神から使わされた私たちのところに来て、私たちと共に私たちの人生を歩んでくださる、その歩みの全てにおいて私たちに真理を語り続け、教え続け、私たちを許し続け、私たちを回復し続け、私たちを新たにし続け、私たちを整えし続けてくださるお方。皆さん、これ私たちのために十字架で命を捨ててよみがえり、今も生きとられるお方なんですよ。そのお方が皆さん方の人生を確かな命へ導いてくださいます。まさしくね、旧約の民たちも支援記者、新約の私たちが新約聖書を通しても旧約聖書を通しても示されるというと同じ真理に到達していたと思います。詩篇119編を読むたびに、何ということか、新約の民たちにとってもだけではありません、旧約の民たちにとっても、ね、本当に神様のお言葉、聖書の言葉がどれほど重要なものであったか、聖霊がそれを用いてくださいます。コアナ教会は教会学校においても御言葉をしっかりと語り教え続けてくださっています、ね、とっても 神様の喜ぶことじゃないでしょうか。礼拝は当然のことです。あらゆる集いの中で神様の言葉を最優先する、そのような証が本当に必要だと思うんですね。私たちの人生を本当に助けることができる、これは神様が、生けるイエス様が、また聖霊の神様が御言葉を通して私たちを教え整え、私たちの人生を導いてくださる方であるからですね。お祈りをいたします。父なる神様、ありがとうございます。今日このようにして私たちはあなたの御言葉を慕って集ってまいりました。そしてあなたに豊かに出会って、あなたから癒しをいただき、許しをいただき、解放をいただき、強められることを願っています。そしてあなたが聖霊なる神を通してそのことを豊かに成してくださることを信じます。すでに主がそのことを成してくださいました。今週も豊かに真理の主よ、命を、命に導いてくださる主よ、また私たちと共に私たちの人生の道を歩んでくださる主よ、私たち一人一人を豊かなあなたに喜ばれる人生へと日々導いてください。切にお願いをいたします。主イエスキリスト様の御名によってお祈りします。アーメン。